ごきげんよう、戸田誠です。
ごきげんよう、飯田理香です。
このポッドキャストは AV 女優で文筆家の戸田誠と少女写真家の飯田理香があなたと私たちのために作ってみた不検出が欲しい人のための場所です。はい、
はい、
再び飯田さんのお家で収録してます。そうですね、
戸田さんがたくさんサインを書かなきゃ、うちで書かなきゃいけないので、長谷川さんにご足労いただいて、
はい、ありがとう。
そして今日はなんとゲストの、
はい、ゲストの方をお呼びしたんですけれども、ちょっとこれびっくりするかもしれないので、あの経緯を説明します。我々ね、3人でこうよくこうネット上で話してるんですけど、それでこう気質ゲスト会、
はいはい、
リスナーさん呼びたくねってなって。
そうなんですよね、なんかあの、はい、すごい当初とかが良すぎて、なんかこう取り上げるだけではもう収まらないのではみたいな直接話したくないみたいな、
まあそうですね、感じの。なんでよくこう送ってくださってて、あのこちらでも当初紹介をよくしているなっていう方の中からちょっと急なんですけど、
はい、
お声掛けして、
してみて、
たまたま空いてたみたいだったので、
呼んじゃった。
リスナーさんに来ていただきました。
あの、リアルな場ではないんですけど、
ちょっとリモートで、はい、
お話しさせていただく。
前もね、生電話とかやったもんね。
ね、懐かしい。うん、
最初のね、公開収録イベントで。
その時以来の、まあ、リスナーさん電話出演っていう。電話出演みたいな感じで。
はい、お呼びしてます。ストレルカさんです。どうぞ。
ごきげんよう、ストレルカと申します。よろしくお願いします。ごきげんよう
だ、嬉しい。ごきげんようだってよ。
よ。
やった。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。こちらこそです。ありがとうございます。
急にすいません。
嬉しいです。ありがとうございます。いろいろね、当初も。
いつも投資を送ってくださってて、こう、私たちがただただ楽しんで読んでたんですけど、
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
どうですか最近は。
最近はですね、まあ、あの世界の片隅で平和に暮らしてますよ。
あ、よかった、あの
いろんなことに怒り狂いながら、
う
ん、はい、平和に暮らしております。
いっぱい日々に人動がね、
人動が転がってますよね。
本当に
生きるのって大変ですよね。
本当にね、いろいろありますけど、でも私もその人道まみれだった職場を先月末でまあ辞めて、
うん、お疲れ様です。
ね、めでたい。
ね、辞めて
新しい仕事。辞めるのも大変ですもんね、本当。
そうなんです。エネルギーいるから辞めるの。
うん、
新しい仕事を始めたばっかりのところです。
すごい。
そんな大変な中でありがとうございます。
いい職場だといいな。
うんうん。
いや、なんかすごい思うんだけどさ、やめようって一回考えがよぎってから実際にやめるまでラグあるじゃん。
はいはい。
深読みされたくないから、あの戸田誠の活動のことではないです。バイトとかの話をしています。
あくまでね、バイトとか、
はい、あくまでバイトとかの話をしています、うん、なんですけど、こうこの場所先ちょっときついのやめようかなって思ってから実際にやめれるまで、うん、まあ1ヶ月ぐらいかかるじゃん。
あ、絶対かかる、
うん、シフト出しちゃってるし、うんうんうん、ってなった時のその1ヶ月が世界一辛くない？
辛いよね、
うん、いや、私は最初に思い立ってからだともう半年
頑
張ってます。やめるまで
頑張った。
いや、頑張りすぎました。ちょっと
半年
では疲れちゃう。半年経
いました、うん、
でもなんか結構シフトしっかり入っちゃってれば入っちゃってるほど、なんか、うん、今ってなんか大体こうどこも人手不足だから、
うん、
なんか自分が辞めることによっての影響がどうしても見えちゃうから、
そうだよね、
めちゃくちゃ辞めづらいですよね。
なんか悪いのが上で、うん、こう一緒に働いてる人たちはみんな頑張ってるとかって状況もあるから、
うんうん、
なんかそういう時に私が辞めた分この人が、
わかる。
みたいな感じで、いい人ほどブラック、
ね、
ブラック職場から、逃げられないんだよね。
私が辞めたらこの人さらに頑張んなきゃいけないのかみたいな思いますよね。
具体的に思い描かれすぎて、それが、
うんうん、
もう誰がどのぐらい頑張るかレベルでもう分かるから、だいたい自分だけの弊害が。
うん、
でもね、もうまあでも ね、自分の人生だし、やっぱり子供もいるから、うんうん、私がここで鬱になるわけにはいかんと思って。
いや、本当そうですよ。
本当に鬱って一回なったら治んのくっそ時間から、なる時間より治る時間の方が長かったりするから、本当にならないのが一番というか、うん、私も働きすぎてる人とかいるとやめなってめっちゃ思います。
うん、戸田さんも働きすぎてるように見えますけどね。
私はマジで全然なんですよ。うん、私はマジで全然サボってます。
それはいいよ。
そうなんだ。
私はマジで全然、全然何もできてないなって毎日思いながら。でもすごい思うんですけど、この間なんか、自分の話を人にしてて、あれ私ってこうなのかなと思ったんだけど、
はいはい、
一日ごとに自分を評価してる。なんか悪い意味で。
ある意味
あなたは何もできませんでしたね、みたいなジャッジを日割りでしちゃってんの。
へぇ
ー。なんだけど、でも仕事って一日で片付くものではないし、
そうですね。
なんていうか、めちゃくちゃやる日とめちゃくちゃできない日がこう波であるわけ、
うん。そうだよね。
だから日ごとでジャッジするの違うなって最近思った。
ああ。
うん。
もっと、なんていうか、うん、もっと広い目で見ないと、
そうですね。
正しい、
確かに。
こう、ジャッジができないというか、今日あなた低気圧で何もできませんでしたね、みたいな。
なんか厳しいよね、常に。なんか、
う
ん、
厳しいな。
人生は短いし、人生は一度きりだし、あなたは今までの数十年もすでにまあまあ無駄にしてるのに、まだもう一日無駄にしたんですね。
怖いな。ああ、
うちなる。っていうのが、うちなる私でいて。
めっちゃパワハラじゃない、うちなるとたのこと。
え、そうだよ。
怖いよ。モラハラというか。
人生短いのにいる
から。なんかそれ、私も割とやりがちな人間で、はいはい、それを大学生の時の友達に、一人 SM って言われたの。うん、なんか、いつも一人 SM みたいなことしてるよね、みたいな。確かに。
やばい、確かに。
一人 SM 傾向。
一人 SM 傾
向。S 人格と M 人格が、こう、内なる、あれを、プレイをしているっていう、すごい。
プレイなのこれ。
よく脳内に天使と悪魔がいるみたいなのあるけど、天使と悪魔ではなく、
はいはい、
S と M。
S と M だった、ね。確かに天使と悪魔って言い方ともちょっと違いますもんね。
う
ん、なんか、
そうそうそう、
だらけちゃいなよとかだったら悪魔が囁いてるって感じがあるけど、なんかその、できないって攻め立ててくる感じって確かに悪魔ともまた違う。
天使もいないみたいな。あなたはその程度なんですねって言ってくる。やつと、はい、私はゴミですって言ってる。やつがいる。
でもなんか基本的に戸田さんがやってる作るものとかって、文章にしろ、まあコラムとかだとその日にバーッとか書くのかもしれないけど、本とか、なんか映像にしろ、なんか長期的に頑張んなきゃいけない、なんかプロジェクトのが多い気がしてて、企画。作品が多い気がしてて、そうなると日割り評価は良くない気がしますね。
そうなんだよね。
だって取り戻せるし、
うん、
その日のなんかダメだなって思いながらダラダラしてる時の思考が結局アイディアになってたりとか。
そうなんだよね。何もしない時間ないとどうしようもないこともあるし、そうなんだよ。日割り評価何に関してもマジで良くないですよ。
うん、だし、
他人との関係性とかでも、ね、あ、今日返事返ってこなかったな、嫌われたなって、その日でジャッジする
んですよ。あ、
よくないよね、これ。
あ、それ自分だけ。
よくないですよね。
長谷川さんからしっかり、よくないです。
でもさ、人の忙しさとかさ、日によって違うじゃん。自分も全く携帯見てない日もあれば、ずーっとスマホ見てる日もあるわけじゃん。でずっとスマホ見てる日の方が他人から連絡返ってこないとかが気になるわけじゃん。で、自分がこう、元気に働いてる日とか全く気にならないわけじゃん。
はい、確かに。
うん。でもなんか、それで自分をというか自分の他者との関係性とかをジャッジしちゃうと、やばいですよ。一日ごとに、うん、あ、もうこの世に誰も私のことを好きな人間はいません。はい、私は天涯孤独です。でも一人でも頑張って生きていこうね。まで一日でやんなきゃいけない。
大変だな。
一日で全てが、自分が欲しいと思ってるものや、信じてるもの、自分を幸せにしてくれてるものが今日全て崩れ去っていても、でも生きるしかないまで一日ごとに生きてます、私。 そっか、一人 SM だったんだ。分かる気がする
。それ一人 S、うん、プレイでした、それはただの。
へえ。本当でもこれ内側の話だなって思うと、そんなにそこにリソース割いててもしょうがないなって。
なんか冷静じゃないのか、冷静じゃ、なんか冷静なのか。
ミスプレルカさんどうやって SM から抜けたん
ですか。確かにその日割り評価から抜けたきっかけとか。
でも今でもやっちゃう時もありますよ、ね、やっちゃう時もあるけど、そうするとやっぱりその友達に一人 SM って言われたこと思い出すんですあ、またやってる、またやってる一人 SM 思って笑って、あ、これは一人 SM だって思って評価しないっていう風になる。だからその友達に感謝しないといけない。すごいさりげなく言われたことだけど、
うん、友達すごい、そうですね、
うん、洞察力やばかったんですよその友達。
確かにそういう、そういう風に一度言われるとはってなる、
うん、私もこれから思い出そう、ストレルカさんに一人 SM って言われたことを
自己認識大事ですね。
自己認識大事ですね。
自己認識大事だな。たーん、
確かに、
確かに
ね。そんななんか自分は今日はよくやれた、よくやれないとか考えてる暇も本当は人生にはないはずなんですよね。うん、いいからやれやっていう話です。いいからやんなきゃないことをやんなさいっていう話で、そんななんか
できる時にやればいいんですよ。できる時にやって、うん、できない時は今日はそういう日って思う。
いや、本当にそうですね。できない時は。うん、なんか納得しない。なんか、うん。
納得してない。全然、なんか、
戸田さんが、うん、うん、うん。
いや、納得してるんですけど。
なんか、ぷくってなっている。
どうやって言い切ればいいんだろう。OK 。
まあ、なんかね、その、自己反省というか、その、顧みることは全然いいことだと思うんですけど、なんか、必要以上に女王様になる必要はないっていう感じですよね。
ねえ、やだね、なんか。まあ余談は置いときますか。
長い余談。
余談
長かったですね。
余談半分いっちゃったのでは。
最近そう、ストレルカさんとぜひお話ししたいなと思ったのが、こう、はい、なんだろう、アイドルが恋愛スキャンダル取られることに対しての世の中のなんていうか、
うん、
違和感というか、なんかお気持ち分かってくれるんじゃないかと勝手に思って、
うんうんうんうん、
お話ししたいなと思ってたんですけど、
うん、
そう、結構最近私も須田あかりさんとか峯岸みなみさんの取材の写真撮らせていただいたりとかした時も、うん、ストレルカさん反応くださってて、
はいはい、そう、私がね2010年からの5年間ぐらい、
うんうん、
48グループを結構追っかけた時期があって、うんうん、で、まあそこでいろいろ感じた違和感とか、
うんうん、
なんか本当にアイドル業界ってこれでいいんだろうか、みたいなのは本当に山積みにあって、うんうん、で、まあそこにもやっとしたまま、でもそのジャンルは離れて、
うんうん、
でも外から見るようになっても、やっぱりそこが変わってる様子が、だってもう私が離れてから7年とか経つのに、変わってる様子がなくてっていうのが見て取れるから、やっぱりえって、あそこは時代が止まってるんだな、ずっとみたいなのは感じてるので。
そうなんですよね、うん、なんかその、うん、今割と世の中的にはフェミニズムとかもこう広がってきてるし、うん、まあ、広がりすぎてフェミニズムの言葉の使われ方が変わってきてるのはちょっとあれなんですけど、うんうんうん、なんかそういう人権意識とかLGBTQ とかは結構世の中いろんな考えが広まっているのに、うん、どうにもアイドル関連というか、なんかそのあたりはそこが止まっていて、うん、なんかそうグラビアとかにやっぱり違和感が拭えなかったのも、やっぱ時代が止まって、うん、時が止まってる人だけで、
うんうんうん、
作られてるし、供給も時が止まってる人たち向けなので、なんか需要と供給がマッチしちゃってはいて、うん、永遠と止まってるみたいな。
そこに若い女の子がどんどんどんどんこう出ていって、うんうんうんうん、でこう一定以上の年齢になるとみんな辞めていくっていう、
うんうんうん、
なんかなんだろう、 本当に嫌な言い方すると、その運営側とお客さん側だけずっと時間止まってて、うん、で、うん、そのアップデートする気もない人たちに、
うんうん、
こう、
うん、
若くてこれから、
うんうん、
これから人格とか生き方を考えていく年齢の子たちがどんどんどんどんこう、
うんうん、
出ていって、うん、その人たちを楽しませて、うんうん、その人たちが売りたいように、
うんうん、
こう商売させられて、で、うん、商売させられてって言葉良くないね。まあでもその人たちがこうプロデュースして、そこだけこう入れ替わっていくっていう、
うんうん、変な中身だけがね入れ替わって、そうそうそう、すごく変な、箱は変わらないみたいな、
うんうんうんうん、うん、
変な構図だよね本当に、
変な構図
なんですよね。当初もう一個アイドルについてって来てて、はいはい、ちょっと長いんで省略して読むんですけど、うん、ラジオネーム木村さん、はい、5年間ぐらいアイドルが好きで、好きなアイドルは主に日韓のアイドルで男女問わず両方ねミーハーに推してますって言ってるんですけど、うんうん、まあでもその一方でアイドルを応援してる自分をどこかで肯定できない自分っていうのがいて、うん、アイドル産業にはいろいろ問題があるんじゃないかっていう当初です、うん、男女によってアイドルとして活動できる年齢が違ったりとか、
うん、
例えばこう国民的グループ、あピーシーって書いてある、まあ、嵐ですね嵐のライブ映像とかを見てると、女性だったらこの、ね、年齢だとキャーキャー言われないのになともやっとしたり、
あ
ルックスがいいことが当たり前になってるアイドルを応援することでルッキズムの加速に加担しているような気がして嫌になることがありますとか、
うん、
あその、うん、そうなんか加担してるって思う、うんうん、すごい、うん、なんか嵐がその休止して、
うん、
した途端にあの結婚したじゃないですか、
はい、
あ
なんかアイドル辞めないと結婚できないんだとかもその時すごい思って、ね、なんか、うん、あ男の人でもなんか男の人である程度な年齢までキャーキャー言われてアイドルはできるけど、
うん、
なんか
結婚はダメなんだ、それゆえに
結婚はダメなんだみたいな、うん、こうすごいなんか顕著にそれ出たなとか思ったりとか、
ね、
日本のアイドルシーンのその芸能のあり方みたいなところが、うんうん、やっぱりどこかアイドルイコール疑似恋愛だから、
うんうん、
恋愛は NG っていうのがなんか暗黙の了解だし、そういう仕事っていうのを分かってやってるなら徹するのがプロみたいなところあるじゃないですか。
なんかその論理あるよね。
ある、
うん、でもさ、あのなんか誰かさんまさんかなんかが言ったさ、
そうだね、なんかね
やたら持ち上げられて
そうやたら持ち上げられてるこう発言ね、
なんか
相手だなんだっけ、ファンの人たちは、
うん、
こういっぱいお金とか時間かけてきてくれて、うん、そんな人いないよみたいな、
うん、
その人のために、だってそれとこれとは関係性が別だもんって
思いません？別だよ、うん、
なんかそのプライベートなその人の次元とアイドルの次元って多分違くて、
うん、
アイドルの次元でちゃんとプロをやってる人はいっぱいいるのに、うん、なんかそこを
なんかプライベートまで、うん、切り売りするのおかしいじゃないですか。
なんかプライベートまで切り売りするなら、そう、うん、すごいお金もらってなきゃいけない、
うん、その人の人生を買い取りますよみたいな金額もらってないとおかしいよね、まあ、でその人生を買い取れる金額なんてものは存在しないから、ね、それは無理っていう話じゃん。でも、うん、そのなんだろう、プロ意識みたいな謎の言葉で、うん、こうプライベートも自分たちの理想通りであれと、うん、しかもその理想が大体こう押し付けられた理想というか、うん、その人自身の個性を尊重したいと思ってる人はいるかもしれないけど、
うんうん、
でも多くの場合、うん、なんだろう、
うん、
ビジネスのラインに乗るのってこう望まれた姿じゃないですか、
うん、
ってなった時にすごくこうなんだろう、求める側がこうあってほしいっていうのを求めるなら、それを適用する範囲は決めてほしくないって思う、
うんうんうん、
ステージの上とか、うん、メディアに出てる間とか
ね、
うん、お給料もらってる時しか適用できないですよって思わない？
はいはいはいはい。
うん。うん、やっぱり別にあのファンはね、 あの推しのプライベートを別に知りたいと思ってないけど、
そうです
よね、知らされちゃう。
そうそうそうそう。週刊誌、マスコミがおかしいよね。
うん、
知りたいと思ってるわけじゃないのにね。
そう、知らない権利が今もうないじゃないですか。
なんか本人が言ってきたわけじゃないもんね。だって誰々と付き合ってますとか。
そう
そう、うん、なんか昔あの結婚発表した子いたよね、そういえば。
そう、じゃあその時に。なんかその時に、あ、でも名前出さない方がいいんだ、それ。
すごい。なんか。どうですかね、名前出さない方がいい、
どうなんだろう。
名前出さない方がいいの、
いいんじゃないですか。
同じ箱の子ですけど。
あ、そう、須藤リリカちゃん。
あ、ありました。ありましたね。
NMB、大阪のグループの子で。そう、その時に、なんか、確かあれが、まゆゆが1位になった総選挙。
はいはいはいはい。
で、なんかそれでその、須藤さんが結婚発表したことばっかりがわーって話題になって、まゆゆ的には悲願の1位だった
ね。タイミング、
しかもなんか卒業発表とかの時だよね、確かまゆゆの、
うんうん、
それは
なんか
まゆゆ災難だったなとは思うけど
ね。
でも
そうで、その時に岡田奈々ちゃんが言った、
うん、
スピーチで言ったことが、
うんうん、
今すごいなんかね、取り沙汰されて、
なんかそのあの結構保健室とかでも発言しててももう2年前に発したことなんて覚えてないんですよ、
うん、
まあ、
うん、
先週発したことすら覚えてないんですけど、その、
うん、
そういうレベルのことを、でもこう、
うん、
ああいうタレント業しちゃってると過去の発言をいつまでも、ね、うん、その人だと、過去のその人と今のその人って絶対環境が変わっていくし、人間関係も変わっていくし、
うん、
全然別人なのに、こう、うん、こう言ってたのに、熱愛報道かみたいなの、
うん、
な燃え方してるのしんどいですよね。
うん、あれ5年前ですからね。5年前
です。本当だよね。どこで時止めてんのよって話だし。
まだ私の娘が歩いてなかった時。
ほら、歩くんだよ、5年も経てば人は。
ベラベラ喋ってますよ、今。
そうですよね。喋れなかった子、お子が喋る、余裕で喋ってコミュニケーション取るようになる年月ですよね、5年。
そうだよね。
0歳が。うん、中学1年生が高2ですからね。
うん、
人間違うでしょみたいなの。
違うし、なんかそもそも人って別になんか、確固たるこう自分の中の正しい正解がある状態の人ってそんなに多くなくって、うん、みんな周りに流されたりとか、うん、環境とか、それこそこうアイドルをやっている年齢の子って、うん、こう若い頃からやってるわけじゃないですか。うん、価値観も変化していく中で、うん、こう、その中で今言える表に出そうと思った言葉を選んで言ってるわけじゃん、
うん、
だから正解が変わったわけでも何でもなくて、うん、なんかいろんな正解がある中で選んで発言してる、
うんうんうん、
でその選ぶ時のこう状況にもよって変わってくるわけじゃないですか、う
ん、その時の状況を見てなんかきっと選んで発言してたと思いますしね、岡田さんは特に、その5年前とかの当時の、
う
ん、
どう言えばファンの人がこう、ね、うん、安心してくれるのかとか、うん、いろいろ考えてだったと思うし、
多分すごいバランス感覚がある方なんだと思うんですけどね、その片方がバランスをなんか一個こうガタってしたところがあれば、それを取り持つためのある種偏った部分をあえて自らやっちゃうっていう人いると思うんですよ、なんか、う
ん、そんな役回りですよね、
うん、そんな役回りですよね。自分の本当の意思っていうよりは結構その、うん、
必要とされているところを埋めに行くみたいな、
うんうん、分かんないですけど、
そういう動き方をする子だったかなって
、そういう意識はきっとある、うん、もう本当気遣いでしかないと思うんですけど、それって優しさというか、
うんう
ん、むしろそこまでなんか、うん、気遣えてたってる人に対してなんかすごい今の燃え方っていうのはなんかあまりにもきついんじゃないかなみたいな感じは、
やっぱりファンは彼女のそういうところに甘えてたんじゃないかなって私はすごく思うし、なんかその本当に彼女が何をやりたくてアイドルになって何を求めてステージに立ってたかとかよりも、うん、やっぱりそのファンに喜んでもらいたいっていう彼女の気持ちだけにやっぱり甘えて なんか彼女のその本当の意思とかは汲み取ろうとしなかったんじゃないかなって思うんですよね。なんか私はその誰かのファンになるときに、やっぱりある程度その応援する側が、その応援される側が何を提供したがっているのか、何を表現したがっているのかは、なんか汲み取る必要はあると思っていて、なんかそれ自分がファンをやるにあたって、本当に自分がこの人のファンをやっていって、食い違いが起きないかとか、その相手が与えたがっているものと自分が欲しがっているものは本当に一致しているのかっていうのは、結構慎重に考えないと、お互いに悲しい思いをすることになる。
なんかそれをこうファン側がこういうものをよこせっていう風に、なんか本人をねじ曲げようとしちゃうと、あるいはまあなんかその、こう、応援される側があまりにもこうファンにこう、迎合し続けすぎちゃうと、本来の、なんだろう、
表現したかったこととかね。
やりたかったはずなのに、それをそうできなくなったりとか、自分を見失っちゃったりとか、するから、まあでもね、そんなのは多分、ある程度成熟してからの話だもんね。
で、そのアイドルやるときって、結構10代で始めるじゃないですか。なんか若ければ若いほど価値があるっていうのが日本のアイドルシーンなので、女性に対しては特に。で、それの中で、やっぱりアイドルだと見た目についても常に言われるし、なんかそこでの、なんだろう、認知を歪まされてきたりとかがどうしても発生しちゃうなっていうのが、なんか いろんなアイドルさんのインタビューとか見てて聞いてたりとかしてても思うというか、その構造の中で結構本当今の燃え方で思うのは、心の売り買いを発生していて、それになんか、だから疑似恋愛的なものを売り物にしすぎると、今回みたいな熱愛報道で大炎上みたいなことが起きて、で、それの本当のなんか考えるべきはその構造についてだと思うんですけど、それが起きた時に結局叩かれるのは本人じゃないですか。でも本人はその構造のビジネスに立たされた一人のタレントなだけであって、そこを、なんか誰もそこのアイドルシーンによって作られた構造について問題視しないで、こう言ってたのに、みたいな、本人への非難しか来ないみたいなのが、なんかすごいしんどいな、みたいな感じで。思っちゃいますね。なんか。
やっぱり疑似恋愛の対象としてのアイドルっていうのがもう結構時代的にも限界を迎えてると思うし、やっぱりその最初からそのアイドルのファンの中にもアイドルを表現者として好きになってファンになる人、割と特に女の子のアイドルのファンの女の子とか多かったりもして、そうじゃない子もいるけど、で、そうなると、やっぱり別にスキャンダルが出ても、その子の表現するものが変わらなければ、あるいはそれによって変わっていたとしても、そこにまた何か別の良さがあれば、ファンでいられるし、別にそれも含めてアイドルだし、って思えるけど、やっぱり疑似恋愛の対象としてしか認識していなかった。あるいは疑似恋愛の対象でもあり、表現者でもあるっていう認識をしてると、もう疑似恋愛ができなくなったら用がない。でも本当にそのアイドルがもともと疑似恋愛の対象になりたくてその世界に入っているかっていうのを一回考えた方がいいと思うんですよ。
そうですよね。
本当にそうですよね。なんか、やっぱりなんか K-POP 系のアーティスト見ててあんまりしんどくないのってビジネスシーンがあくまでパフォーマンスを売ってるだけだからな気がしていて、疑似恋愛的な人の心の売り買いではないみたいな、人の身を売っているわけではないから、やっぱりあまり罪悪感とか生まれづらいとは思うんですけど、もちろんその SNS の誹謗中傷とか韓国問題視すべきだとは思うんですけど、そう、で、やっぱり自分で見てて応援してたりしても、パフォーマンスがなんかすごいアーティストさんを追ってる時の方がそんなに苦しくないというか、すごい、そこに、今もう限界が来てて完全にほころびが出てるのが今の炎上だなって思いながら、そ 校を一校しないといけないよなってすごい本当に今のストレルカさんの話をもう横にいる長谷川さんもうなずきまくり
うなずきまくり
うなずきまくりです。本当にこうなんかアイドルやりたくて入ってる子たちって多分そのパフォーマンスでなんかそれこそこう AKB とか活動が長いアイドルを追ってる人ってそういう眉毛とかのパフォーマンス見て好きになったりとか、うん、なんか、うん、パフォーマンスとしてのこうアイドルをすごい見て憧れて入ったら、うん、なんかそういう思った以上に疑似恋愛の接触だったりとか、うんうん、疑似恋愛のビジネスに乗るの売れるためには乗らざるを得ないみたいな構造があって、うん、そういうのを意識させる自撮りとかが流行った時代もあるし、うん、なんか彼女っぽい写真みたいなのがは、うん、めちゃくちゃ流行ったのって完全にそのシーンというか、うん、なんか文脈に乗せられていて、うん、そこでやっぱりやりたかったこととなんか現実やらなきゃいけないことの乖離が進んでいくとやっぱどこかで限界来る、うん、来て病んじゃったりとかが起きるんだろうなみたいな今お話聞いて思いますね、うん、
そもそも恋愛のさ歌詞を歌わせるのに恋愛させないの頭おかしいです
よそれはそう、
ね、わかんなくない恋心が、うん、
でめちゃめちゃそういう曲のが多いもんね、
う
ん、
そうそのわかんないまま歌っててほしいなんて、うん、頭おかしいですよね
恋愛はねしないでほしい、恋愛
はわかんないまま自分にとって都合のいい恋する乙女のような感じは出しててほしいってわけでしょ、うん、でもそのなんだろうその自分たちに恋をしているような感じでいてほしい本人たちは相手に好きになってもらう気とか相手のことを本当に知ろうとする気がないってことだよね。それじゃあ好きになってもらえなくない？
うん、
ダメだこれ言っちゃダメなこと言ってるな私。
ステージの上にいる女の子とそれを見ている、まあ、異性同士が疑似恋愛でないと心を通わせられないという思い込みみたいのがめっちゃあるなっていうのは見ててすごい思って、
う
んね、別に疑似恋愛じゃなくても、うん、なんかファンとアイドルで心通うじゃないですか。
通う通う、私ファンの人と接しててマジで思うもん。
なんかその方がむしろ通うと思うのに。
色恋営業みたいなことしなくても心通うし。
そうそうそ
う。うん。
でもやっぱそのどうしてもその疑似恋愛的ななんか土壌がないと、その若い女の子と自分みたいな、なんか例えばそのおじさん前提で言ってますけど、自分みたいなおじさんが若い女の子とは喋れないんじゃないかとか、
確かに
心通うわけがないみたいな強固な思い込みみたいなのがすごいある。
確かに、確かに。心と心だけでファン対応したら、心しかねえから、そんなないですけど、ね、
その年齢とか性別どんどん関係なくなってくる
んですよね。いいハートといいハートが来て喋ってるだけやんか、
うんうんうんうん、本当にそれがあってほそれ確かに戸田さんの現場見るとそれをよく間近に見るし、うん
ね、ハートにしか見えない、ね
うんうん、
人なんか優しいハート
今日みたいなのがこうあの成立してるのもなんかやっぱりそういう心と心の交流ができてるから別にこういう場を作ってもややこしいことにならないだろうっていう、うん、なんか信頼あるじゃないですか、うん、これがなんかあくまで多分疑似恋愛している人がとこういう距離感で話しちゃってたら、
はいはい、なんかリスナーさんの中で、ね、
そうそうそう、うん、だったら、まあ、リスナーさんに疑似恋愛的な要素を保健室で持てようがない気はするんですけどこの二人には
そうだ、
ね、
本人にはあるかもしれない、
まあ、ある人はいるかもしれないけど、まあ、うまく隠してるんだからもう上等ですよね。
そうそう、それはあの出しようがない場を作ってはいるとは思いつつだからこういうのが成立するし、うん、なんかすごいなんか私今話しながら急に昨日見た夢を思い出したんですけど、はい、なんか私もう毎日12月の戸田さんの展示どうしようって思い悩んでいて、なんか夢に出てきて、
かわいそうにじゃないたくさん悩んでてかわいそうに他人事
なんか夢に出てきてしまって、なんか全然知らないファンの人しかいなくて全然知らないファンの人しかいなくて、なんかいつものその心の通ってるなんかファンの人たちがなんか どこにいるんだろうってすごいなんか不安になるっていう夢でした。
わ
ー
わーわー。あるある私。
追い詰められてる。
その間、だってライブの前日とかになんかライブなのに、あの、開始時間にベッドから起きれてないっていう夢みたい。本当に怖くて。で、歌詞も全部覚えてなくて、終わりじゃんってなる。泣きながらグレープフルーツムーンに走るっていう夢見たんですけど、大丈夫でした。
いや、でも、本当、なんか、すごい、心と心の通い合いって全然ファンと推しとでできる。はずですよね、うん。疑似恋愛的にならなくても、その方がむしろこう、うん、おじさんだとか若い人とか男だとか女だとかを、うん、なんか全然関係なくなるというか、
うん、
すごいその、なんかやっぱその岡田さんのでめちゃめちゃショックだったのは、写真がビリビリに破かれている SNS に上がって、うん、
いや、ちょっとそれ始まる直前に私初めてそれ見ちゃって、今検索して、うん私、うん、本当にいつもこうなんだろうファンの人たちってこうもう来なくなった人っていっぱいいるんですよ、うんうん、それはこう、うん、自分のやりたいことそれこそさっきストレルカさんが言ってたみたいな私があげられるものあげたいと思っているものと、うん、向こうが欲しいと思っているものが合わなくなるとどうしてもこう離れていってしまうし、うんうん、あとこう、うんうん、現場のルールを破ったりとか他のファンの人に対してこう圧をかけたり、うん、マウント取ったり迷惑かけたりする人はどうしてもやっぱり、うん、こちらから、うん、あのちょっと冷たい態度を取らざるを得なくなってしまうので、うんうん、なんかそうやって離れていった人とか、うんうん、まあ、なんだろう、半ばこう、ここに い続けられるとちょっとこっちが困るなって思っちゃった人とかもたくさんいたから、うん、これまで、うん。でもそういう人たちの中には、こう、かなり熱を持って応援してくれてた人もいて、うん、あの、すごい高い金額のものを買っていたりとか、
うん、
こう、大きい写真買ってたりとか、
うんうん
でも私はいつもこう、なんだ、飯田さんと一緒にやるようになる前からも、他の写真家さんで写真展とかやってたりするたびに、いろんなものをみんな買っていってくれるんだけど、この一つこう、大きいものを買うねって決意して買ってくれるたびに、うん、あ、この人が嫌いにならないように私しないとって思ったし、それでも無理なものは無理だったりして、そしたらあの人が大金を払って買ったあの大きい写真はどうなったんだろうとか、捨てられたのかなとか、燃やされたのかなとか、置かれてるのきついかなとか、他の人にこう譲ってたりするかなとか、いろいろ考えるんですよ。それをこう一つ買っていくごとにずっと思ってたから、どうかこう、その、自分が買ったものが家に置こうと思ったものがその人にとって嫌なものになってほしくない、
うん、
でこう写真を売るって自分の肖像を一部明け渡すようなことというか、うん、それをどう扱われてもしょうがない、うん、ファンイベントで人が写真を一枚私の写真をその人のスマホで撮るのでも例えばそれが半目の写真だったり写りがすごく悪かったりしたら、うん、それをでもその人が撮ってその人のスマホに入ってるものだから、うん、どう扱われても仕方ないって諦めることだし、
うん、
配信をすることもその途中ですごく可愛くなく撮れるスクショをすることも可能じゃないですか、
うん、
そのスクショを撮られても仕方ない、うん、それをどう扱われてどう嫌な風に言われても仕方ない、うん、そうやって、うん、人に肖像を明け渡すことって何かを諦めることなんですよ、
うん、
でそれは同時にそれを受け取る側を信じなきゃないことなの、
うんうん、
信じるしかこっちにはできることはないの、
うんうん、
まあなるべくそのためになるべく可愛くしてなるべくこうまあなんか太ったり痩せたり大きな変化ないようにしようとか、
うん、
メイクをしようとかそういうことをできるだけやらなきゃっていうのは自分のこう考えですけどでもみんながそれをしなきゃないとは思ってないしそれは受け取る側が察してあげるべきというか受け取る側がそのリスクを持って人の前に姿を現してくれてる、
うんうん、
どう受け取られるかわからない、うん、上げ足を取られる可能性もある、
うん、
だけど何かを何も喋らないより何か話した方がファンの人が喜ぶし話さないと交流は始まらないから、
うん、
だからこう発言の上げ足を取られるかもしれないけど喋るそういうのの繰り返しなんですよね人前に立つことってすごく怖いことで私はいつもずっ と6年半怖いなと思いながらやってて、うん、怖いけど信じたいと思ってやってる、
うん、
から、うん、まあでもそれでもこんなのいらないなって捨てられた写真とかたくさんあるだろうなって思っています。なのでちょっと写真を破いてる、うん、自分の好きだったアイドルの写真を破いて本人をタグ付けしてツイッターに載せる人が存在してることにすごくショック受けた。
ショックですね、
うん、すごく傷ついたし、うん、あれはなんか全ての人前に出てる人、あるいはもうプライベートで彼氏に写真を日常で撮られ写メ撮ったりするじゃないですか、うん、そういうものも全部含まれるあの写真には。いつかああなるって気持ちにさせられる、
うん
うんうん、裏切ったって言われるんだって。生きてるだけで変わっていくのに、うん、当たり前なのに、
うん、なんかすごい私はだから当たり前だし変わっていくし人は通り過ぎていくし、なんかいろんなものが一緒にあること自体が奇跡だったりとかはするから、ただその瞬間自体はすごい本当じゃないですか、
うん、
でその本当を写してるのが写真だし、うんうん、その人が追ってる時、押してる時のその子の肖像の写真っていうのは、あなたが輝かしくこう押していたことのなんか愛の証左なのではないのかと思うのに、それをのための写真だと私は思っていて、うん、まあ、それをものすごくぶち壊す行動というか、うん、まあでもそれはきっとそういうふうに写真を捉えてなかったんだろうっていうことが確かなので、なんか今の女の子が撮られるシーンの写真について考えざるを得なかったんですよね、私は。あれを見ちゃうと、うん、その人の疑似恋愛の欲が、うん、あの満たすのがアイドルを推すことっていうことをが壊されたから、その写真がいらないってなったんだろうし、そういう、うん、そういうビジネスにあまりにも日本のアイドルシーンがなってると、やっぱり私いろんなこと言ってますけど、やっぱりずっと出続けるって無理なことなんですよ、この状況だと、
うん、
その人間でいるためにはずっとアイドルでいることは無理で、なんか多分ずっとアイドルでいられる、アイドルをやれてる人はそこのグループで違う文脈のものが出来上がってるからずっと続けられている、うん、結婚しても続けられているアイドルグループさんとかももちろんいるんですけど、うん、基本的には人前に出続けることっていうのはなんか難しい、かなり難しいこと、女性は特に今の日本のアイドルシーンだと特にっていうのを分かってるからこその写真を私はやってたので、なんかあの写メはうっかり見ちゃってちょっと言葉にならないというか、うん、アイドル、うん、
グロ画像だよ、
ね、本当にすごい戸田と飯田でだらだら長くすごいすいません、このあの喋りついて喋っちゃったけど、
うん、なんかやっぱりそのアイドル本人たちが向き合わなきゃいけないことよりも、そのアイドルを応援する側にいる私たちが向き合わなきゃいけないことの方がはるかに多いと、
うんうんうんうん、
全部をアイドルのせいにするのはやめてあげてほしいですね、
うん、本当に大人げないしね、普通に。
いや確かに
普通に冷静になってやばいですよ、
やばいこと
して10代の女の子とかに、あの自分たちを、しかも自分だけじゃなくて自分たち含めなんかファンたちをま
ん
べ
ん
なく満足させ続けろって言い続けるのっていくらもらってても無理だし、でその例えばこうこのアイドルは完璧だったとか、このアイドルは一度もスキャンダル出さなかったとか、このアイドルはこう歌とダンスが完璧でとか、引き合いに出されるパフォーマンスとかファンサービスの素晴らしいアイドルさんとかもいるけど、なんかその本当に人によるから能力は、
うん
うん、なんか誰かができてたからこれはできないって、なんかそれってすごい、なんだろう、私は生理の時薬飲んで働いてるけどねって言ってくる人みたいな、うん、
本当それレベルです。
そうそうそうそう、いやマジで個人差がありますみたいなことしか言いようがないのよ。
恋愛するしないとかも個人差でしかないじゃないですか。
うん、そうです
ね。本当にしなくて平気な人もいるし。
恋愛をしない、あ、そうなんですよ。恋愛をしてないアイドルがみんなスキャンダルを出さないために歯を食いしばって耐えてるわけじゃなくて、マジで人生に恋愛がいらないタイプ
の そう子もいるし、めちゃくちゃうまく隠してる子もいるだろうし、
器用、器用な子が、ね。
なんか別の推しを作って二次元に燃え続けてなんとか耐えてる人もいるし。いや、なんかそうなんだよ。人によって、切り抜け方とかが違うだけで、
なんかその恋愛禁止云々を向き合う以前に、なんか誰かと疑似恋愛しないと生きていけない自分と向き合わなきゃいけない。
そうだよ。本当にそう。
本当にそう。
本当にそう。で、好きだと思った女の子の幸せも祈れないようだったら、それは好きじゃないんだよ。
うん。
うん、辛いけど、なんか、どうしても女の子として好きだなと思っちゃって、うん、どうしても自分の中に疑似恋愛のような感情があることは全然変なことじゃない。うん、あの、マコリンのことマジで結婚したいと思ってる人もいっぱいいるの知ってる、
うん、
私は。
うん、
でもなんか、そういう人たちから嫌な感じがしないのって、その人たちがなんか、こう自分の感情を、こう、なんだろう、ちゃんと見れてるからなんだよ。
うんうんうんそうですね。だから、ああ、自分、ちゃんと好きだなってもう認識しちゃってるというか。
そうそうそう。自覚しても自覚なくてもいいんだけど、なんかそれをなんか本人に対して、本人の気持ちを無視して、なんか一生俺のアイドルでいてほしいって、AKB グループの子とかに思っちゃ、なんか他人の人生をコントロールしようとするのだけは絶対違う。うん、それは、うんうん、
本当にそう。
普通に恋愛してて結婚するかもしれない相手にもやっちゃいけないことだから。
誰にもやっちゃいけないことだ
よ。他人の人生を自分の思うとコントロールしようとするっていうのは、友達にもやっちゃダメだし、うん、親にも子供にもやっちゃダメだから。
うん。
なんかね、アイドルだとやっていいって。
いや、なんかただ怖いのはやっぱりあのグループにいると、なんかやっぱりそうじゃないといけない、その10代の前半とかで本当にあのグループに入って、ずっとあの環境で、あの環境しか知らないってやってると、やっぱりそのファンの需要を汲み取りながら、うまくやっていくっていうのがどこか、なんて言うんだろう、処世術として、そこに何の疑問も持てなくなるんじゃないかなって私は、
う
ん、
本当だと思う。結局生き残れないとみたいなのもあるし、
そうそうそう、うん、
やったね。なんかちょっと AKB グループ一回考えたこと、うん、方がいいと思う。本当に本当に時代遅れだから、
その、うん、多分結構当人たちは意識し始めてるかもしれないけど、どうしてもその、
そうだよね。
母体がどうなってるかは正直わかんないですけど、実態とかを、なんか、うん。でも、まあ、顕著なのはそのグループもあるし、でも、本当日本のアイドルシーンとかの、をどう作っていくかって、推しがどう動くかももちろんあるけど、応援する側が。
そうそうそう、うん、本当に私何回か書いたけど、応援する側が変わらないと、変われない、うん、それは。
そこに向かってビジネスしているから、うんうん、応援する側がそういう搾取は望んでませんってなったら、絶対アイドルシーンも変わるし、
そうそうそうそう、
写真の扱われ方も変わるし、うん、なんか、うん、まあそれを変えたくて、なんか、私はいろんな展示企画したりとか、写真作ったりとか、うん、戸田さんと活動したりを必死でやってるんですけど、なんか、うん、まあまあ、その、どでかいアイドルフォトビジネスに比べると、
うん、
需要のなさに面食らうというか、なんか、まだそこに気づいている、そこを考えねばって思ってる人の数が、もうリスナーさんとか、こう、ラバーとかを見てくれてる人とか、もうそのストレルカさんとかそこに気づいてくれていて、そういう人たちにはちゃんと届いてて、いい交流ができてるなって実感はもちろんあるんですけど、すごく大きく写真のビジネス、女の子を撮るビジネスシーンを見ると、あまりにも時代が止まっていて、
うん、
需要も育ってなくて、すごいしんどいなっていうのを日々。
うん、
感じますね。
そうですね。いや、
ゲストさん、ゲストにリスナーさんを迎えて激おも話をするという
。でもやっぱリアルにこう、なんだろう、AKB グループのファンだったことないじゃん、
ね、
うちらは。
そうですね。
だから、あの、ファンの人がいないと喋れない話だったと思うよ。うん、でも
応援してる側から思っていることを話していただけて、すっごく良かったです。
うん、ね。
2人だけだったら心 ここまで来なかった
ですよね。2人だけだともうちょっと偏って怒りが爆発、
なんか漠然とした感じで終わったと思う。やっぱリアルなところが分かんないから、
ね、うん、リアルなその総選挙とかも眼出してた人がこう、
いや
話してくださって、
見てましたよ、
ね、
投票もしてましたよ、しました。10年前、ちょうど10年前から、
ね、
一番めちゃくちゃいっぱい投票したのが10年前です、
うんうん、でもその時すごい盛り上がってましたもんね。10年前ぐらいが一番、
うん、でももうそれで懲りて、もう本当に1年分で懲りました。もう
総選挙を
本気で通す、そうそうそう、やっぱなんかその総選挙の渦中にいるアイドルたちも、うん、その時期ってめっちゃ心が揺らぐんですよね。なんかそんな投票してほしい感をどこまで匂わせていいのかみんなわかんないし、
うんうん、
なんかやっぱそれにいくらぐらいかかるのかもみんな知ってるし、
うん、みたいな。いやそうですよね、だって見えるもんな、うん、計算したら全然容易にわかりますもんね。
そうそうそうそう、何
票
その揺らぎをね、そう間近で感じちゃうと、あ、もうこの商売自体がちょっとあれだなみたいな、やっぱ、
その商売に加担するのどうなんだって思いますよね、
う
ん、
そうだからもうダメでした。1年でダメでした、うんうん、
いやそこがやっぱりもう少し移行されていって、もうちょっと健全な女の子がちゃんとなんか表現できれば、うん、それはもうパフォーマンスもだし写真もだし映像もだし、うん、なんか
でもやっぱ AKB もちょいちょいやっぱいますよね、うん、そういう意志の強そうな子というか、うんうんうんうん、なんかそういうのに流されずにやってそうだな、うん、この子はみたいな子ちらほらいるから、うん、そういう子にはやってほしい、自分らしくやっていってほしいなと思ってますけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、そういう子たちを上の人は邪魔しないでほしい、上の人たちも反省して変わってほしい。
メディアもちょっとね、うん、移行してほしいですよね。
で、まあ、自分のこう意思とかこうやりたいことがない人も損を受けないでほしいので、
そうですよね、
導くべき人がちゃんとなんか上に立って大丈夫な人が立ってほしいし、
うん、
ですね、そんな感じかな、うん、今日はちょっとすいません喋りすぎちゃって
でもお話できて嬉しいです、ね、ありがとうございます。
あ、そのこちらこそです。
人権意識の話は本当にストレルカさんといつかめっちゃ話したいと思ってたので、うん、
人権の話でした。
人権の話
ありがとうございます。また
ぜひ遊
びに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もこれからも送ってください。
はい、送ります
という感じで投資を募集しています。
いい流れですね。
Google フォームとかツイッターの DM とかインスタの DM とかマシュマロなどなどどの方法でも大丈夫です、ツイッターの固定ツイートに応募方法をまとめているのでぜひぜひ送ってください。採用された方にはサイン入りの保健室ステッカーをお送りしてます。これちょっとね、採用されてから送りまでにタイムラグがある場合がありますので、
すいません、
のほほんと待ってもらえると嬉しいです。では、あと少人数でやっておりますので、
あまりにもご勘
弁ください。
あまりにも遅かったらちょっとついてくれたら、
そうですね、
はってなるので、
3ヶ月ぐらい来なかったら言ってください
はってなると思うので、はい、すいません本当、
はい、すいません少人数でやってます。はい、です。で、保健室の LINE スタンプも発売中です。戸田誠と飯田エリカの保健室でぜひ検索してください。はい、そして、飯田エリカさん撮影、私がモデルの、写真展が、戸田誠現役最後の写真展、スーパーノバというタイトルの写真展が、12月の13から18まで、代官山のアップサイドダウンギャラリーというところで、広いね、2階建ての素敵なギャラリーで。
大きいギャラリーでやるので、
はい、行います。ね、今年1年毎月撮った12ヶ月連続観光人のアザーカットだったり、出会ってからそれこそさっきの 5年前じゃない、
5年前、
5、6年ぐらい前かな、うん、ストレルカさんが総選挙投票してたぐらい
あ、それは10年前、
あ、10年前か、それは言い過ぎたわ
言い過ぎた言い過ぎた、
そうだ、さっきの例のあれですね、お子さんが喋るようになるまでぐらいの期間ね、撮ってます。5年間ぐらいの写真も展示、ちょっと
全部は無理かもなんですけど、いろいろ展示しようと思っているので、
そうですね、最後の写真展なんでぜひぜひ足を運んでください。 情報などは飯田さんの会社のパラのホームページや私の公式ホームページマコリン .com などぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。
はい。でちょっと私のそのパラの方でも今いろんな写真展を企画してるんですけど、あでもこの放送の時はあれか、戸田さんのかな、この放送は2週後
12月半ばじゃない、
戸田さんのが2週後、ちょっと待ってくださいね、今が28日5日です。
12月5日
にこれがあれですか。あそしたらそういう私今いろんなもっとこう女の子の表現がこう多様になってほしいっていうのでいろんな展示をいろんな方とやってるんですけど、12月、7日から11日まで、マーヤさんというかこの、写真展を吉祥寺でやって、夢のギャラリーというところで行っています。そちらもぜひちょっと SNS チェックしてみてみてほしいです。はい、そんな感じで、
はい、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ストロルカさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お邪魔しました。
また新しい職場頑張ってください。
頑張ってください。
ありがとうございます。
バイバーイ。
バイバーイ。